毎週木曜日のこの時間は飯田和夫のキャッチアップ。元 RKB 解説委員長の飯田和夫さんです。飯田さん、おはようございます。
おはようございます、
はい、おはようございます。
さて、今日のキャッチアップなんですけども、中国の外務大臣だった秦剛氏が突然解任ということになりまして、今日はこのことについてぜひ話していただきたいなと思うんですけども、まあびっくりしましたね。
びっくりしましたね。
こういうことがあるんだなと。そしてこの中国という大国、まあ、日本のねお隣の国でもありますし、はい、その、まあ、一番矢面に立つ外務大臣、はい、この更迭というか解任というのはびっくりしましたね。
はい、まあ、これは更迭ですね。まあ、1ヶ月前から動静が途絶えていましたが、その間さまざまな情報や憶測が流れていました。
はい、
で一昨日25日、まあ、中国の国会に相当する全人代の常務委員会が、まあ、秦剛氏の外務大臣から職を解くということを決めました。
はい、
で後任はあの前の外務大臣の王毅さん、
戻す、
そうなんですよ、まあ、再登板なんですよね。
うん、
まあ、これからもやっぱりそのバタバタぶりが分かりますよね。はい、
ですよね。まあ、中国外務省は秦剛氏の解任、そして王毅氏の再登用ということで、これどう説明してるんですか。
はい、あの中国の国営メディア新華社がこの人事を伝えたのはその25日の夜だったんですよ。
はい、
でこの時点では説明していませんでした。うん、でそして昨日26日の午後に、まあ、中国外務省の定例会見があったんですよね。はい、当然外国メディアのはこのスポークスマンにこの人事について質問を集中させました。うん、まあ、中国外務省がどう対応するか初めての場になりました。
はい、
で、スポークスマンはですね、まあ、同じことを繰り返してまして、まあ、提供できる情報はない、
うん、
または新華社の報道の通りだってことを繰り返しました。
うん、
でもあの、まあ、これはある程度予想できた話なんですよね。
ええ、
で今紹介したのはあの実は私があの日本の報道機関の北京特派員に、まあ、僕が連絡取って、
はい、
あの聞いた内容なんですよ。
ほう、
で定例会見の一問一答っていうのは通常あの外務省のホームページに載るんですよね。
ほう、
だけどあの今朝私がそのホームページ見てみても、うん、この、この敏感な人事の部分は乗っかってなくて、
ええ、
まあ、ってことなんですよね。はい、
これはその中国国民に見せたくないとか伝えたくないっていうような感じなんですかね。やっぱりそう情報を管理してるっていう感じですか。
はい、ただですね、私はこの結果は少し前から、まあ、予想できたんですよ。はい、ええ、
というのはどういうことなんですか。
はい、まあ、秦剛氏はあの6月25日は北京にいたことが確認されてます。
はい、
でその後あの東南アジアでの、まあ、外務大臣の会合があったんですけど、それで欠席しました。
ええ、
で中国外務省はこの秦剛氏の欠席について身体的な問題のため、まあ、普通は健康上の理由だと思いますよね。まあ、そういうふうに説明してました。で一方でですね、ここから肝心なんですけど、中国外務省のスポークスマンは17日の定例会見で、まあ、秦剛氏の動静についてこう言ってるんですよ。
はい、
状況を把握していないって言ったんですよ。でこれは、まあ、あの秦剛氏は女性のスキャンダルがあったんじゃないかっていう質問に対してコメントしたものなんですけど、この状況を把握していないっていう答えの意味はですね、私は秦剛氏の件はもうあの外務省の手を離れて、しまったって、私はそういうふうに理解したんですよね。はい、
なるほど、もう外務省とは別の部門が秦剛氏の問題の対応処理に当たってるっていうことですか。
はい、私はそういうふうに受け取りました。あのこの番組でもあの何度か説明したんですけど、この外務省の会見っていうのはあの日本やアメリカの会見と違うんですよね。であの、まあ、中国の政府が言いたいことを事前に始まる前に中国メディアと打ち合わせをして、うん、こういうことを言いたいからこういう質問してねっていうのをするわけなんですよ。はい、ですけどあの、まあ、とはいえですね、
ええ、
あの日本のメディア、アメリカ、ヨーロッパのメディアもその会見には参加します。
はい、
中には答えたくない質問もあります。
うん、
でそういう場合はですね、スポークスマンはこれまでの場合大抵ですね、いやあなたの質問は把握していない、
うん、
またいやそれは外務省の答える質問じゃない、で関係部門に聞いてくださいとか、
うん、
でこういうふうに言うんですよ。
はい、
でさらにですね、例えば的外れな質問とか、
うん、
もっと答えたくない質問が来た場合は、
はい、
逆にそのスポークスマンがその質問した記者に、まあ、怒りを伴いながら、まあ、逆に反撃するんですよ。同化するように。でだから私は今回秦剛氏のケースで状況を把握してないって答えたのは、もう言えない、 もうあの外務省のマターじゃないって意味だったと私は思いましたね、はい。
まあ、その飯田さんがおっしゃる通り、もう外務省のマターではないっていうことなら、それは何を意味するんですか。
はい、あの外務省よりさらに上の組織、まあ、共産党でしょうね、まあ、それがあのこの案件を担当してるんだろうと私は思います、はい。まあ、例えばあの共産党の規律検査委員会、これあの公務員の不正を正すセクションなんですよね、はい。
ってことは秦剛氏が何かしらの不正を働いたと、
はい。先ほど言いましたように、その海外メディアはその女性問題も指摘してますよね、うん。まあ、真相はあの私には分かりません、うん。ただあの不正といえばですね、まあ金銭に絡む汚職、まあ、そんなふうなことも可能性はあるんじゃないかなと思ってます、はい。
ただ中国の外交の顔ともいえる外務大臣が就任から7ヶ月ぐらいですかね、はい、それで消えるっていうのはね、
はい。あの中国外務省の関係では数年前にこんなことがありました、うん。僕たちも身近なんですけど、中国 の, あの福岡の総領事、すぐ近くにありますよね、事、はい、業浜に、
ええ、
でそこのトップが、あの総領事が、大阪の総領事に転出したんですよ、
はい。
で2つの総領事館の格から言えば、まあ、大阪の方が上なんですよね、ええ、いわば昇進だったんですよ、
はい。
だけどこの男性総領事は大阪に着任してからほんの数ヶ月しか経ってないのに突然本国に帰ってしまった。で理由の説明は対外的にないんですよ、
うん。
で私がその知り合いの、まあ、中国の外交官たちに尋ねても、うん、みんなまあ口をつぐんじゃうんですよね。まあ、繰り返しますけど、
はい、
中国外務省は、まあ、秦剛氏が、まあ、消えたことについて、まあ、身体的な問題のためって説明しています。まあ、おそらく今後もその説明を押し通すんじゃないかなと、はい。まあ、まあそれならね、病気なのか怪我なのか、うん、本当にそうなのかと思っちゃうんですけど、うん。まあ、私は、まあ、秦剛氏は二度と表舞台には出てこないんじゃないかなって気がしますね。
ただ外務大臣が突然消えるっていうことは、結構この外交中国にとっては大きな痛手になるんじゃないですか。
そうですね、あの今回のミステリアスな出来事も含めて、あの我々は秦剛外相って呼んできましたよね、
はい。
ただですね、秦剛さんの正式な肩書きは国務委員兼外務大臣だったんですよ、はい。
そうですね、
はい。でこの国務委員っていうのは普通の閣僚よりも一つ上のランクで副首相に相当するんですよ、
はい。
で彼は昨年12月に外務大臣になって、でたった4ヶ月後の今年3月にさらに上の国務大臣になったと、うん、国務委員になったと、
はい。
まあ、スピード出世だったんですよね、
はい。
で外務大臣になる前はワシントンに駐在したアメリカ大使でした、
うん。
まあ、あの本当はあの秦剛さんっていうのは、まあ、欧州畑の人なんですけど、
ええ、
ワシントンに起用したっていうのは、まあ、次の、まあ、外務大臣へのレールがあったと思うんですよ。
あ、
まあ、中国のような国っていうのは、まあ、高級官僚の人事や、まあ、人材の登用については、まあ、数年先、数十年先まで、まあ、見通して行ってますね、
はあ。
だから本来なら、まあ、秦剛さんは、まあ、向こう10年は、まあ、外交担当の国務委員兼外務大臣は務めるはずだったと私は思いますね、はい。
まあ、それだけのスピード出世の裏はやっぱり習近平氏からの信頼も厚かったっていうことだと思うんですけども、ね、ただどうなんでしょう、はい。その習近平主席の意向が働いたという報道もあります
か。はい、ありますね。で、うん、まあ、秦剛氏の退場が、まあ、中国指導部の外交政策に、まあ、影響があるのか、うん、変化があるのかって聞かれると、まあ、答えは、まあ、ノーですよね。まあ、外務省っていうのは華やかなセクションなんですけど、
ええ、
実際の、まあ、政策外交戦略なんか決めてるのは、まあ、共産党なんですよ。で、外務省っていうのは、まあ、その実動部隊なので、
なるほど、
まあ、外務大臣の秦剛さんが、退出してもですね、まあ、それは変わらないと思います。ただですね、秦剛さんが今おっしゃったように、その習近平さんの評価が高かったと言われてますよね、で、そうなると、まあ、解任の理由っていうのは表に出ることは、まあ、さらにないと思いますよね。でもっと言うと、評価が高かろうが、まあ、そうでなかろうが、まあ、スキャンダルを理由に更迭となれば、そのような人物を外務大臣に起用した、まあ、中国という組織自体のメンツが潰れてしまう。まあ、さらに言うと、まあ、秦剛さんは戦う狼、
はい、
戦狼外交の、まあ、先頭に立ってきましたよね。
ですね、
まあ、このところの、まあ、戦狼外交も私は大きなダメージを負ってしまったと思いますね、はい。
ただ、まあ、今回の一件で改めて思うのは、中国っていう国がよく見えないな、見えにくいなっていう感じですよね。
そう思いますよね、はい。で国全体がそんな、まあ、見えにくさ、見えない状態が、まあ、これがまあ中国という国への不信感を高めてきましたよね、
うん。
で今回の件も含めて、国家の対面を重んじることばかり優先してしまえば、うん、まあ、国際社会への中国へ注ぐ、まあ、不信の目っていうのは、まあ、さらに広がると、うん。私はそんな側面もあるんじゃないかと考えてます、
うん、 ここまで飯田和夫のキャッチアップをお送りしました。